金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、 Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
夏本番です。暑いですねが毎日の挨拶になっています。暑い暑いといくら言っても決して涼しくはならないのについ言ってしまいますね。ラジオ牧師の岩間博士です。
皆さん、いかがお過ごしですか？上野花子です。本当に暑いっていうのをやめられないですよね。小さい頃、暑いって言ったら10円なんて家族で決めたこともあったんですけどやっぱり言ってしまって罰金取られてました。
夏本番と言いましたが、8月7日は立秋なのだそうですね。暦の上ではもう秋なんです。初秋お見舞い申し上げますという挨拶は立秋までで、その後は残暑お見舞い申し上げますなんだそうですね。上野さんは夏の思い出というとどんなことがありますか？
そうですね。小学校の頃から通っていた教会でそうめん流しをしたことは楽しい思い出ですね。子供の頃は建物の中にブルーシートを敷いて台所のシンクに向かって流すんです。でも大人になってからの教会では中庭で竹を使って田園の中でのそうめん流し。どちらも家では経験できない思い出です。
そうめん流しですか。
はい。
いいですね。
はい。
私は子供の頃、夏休みに父方の田舎に泊まりがけで行った時、夜に蚊帳の中で寝たことです。田舎の農家ですから、高い天井の梁から四隅が吊られた蚊帳の中で寝ると、何か違う世界に入ったような気がして、とても楽しかったですね。
わあ、蚊帳っていいですね。
はい。
私は、親の話とかテレビでしか見たことないんですけれど、なんでしょう、なんか憧れますね。セットで豚さんの中に蚊取り線香ですかね。
話は変わりますが、私たちの人生は楽しいことばかりではないですよね。苦しいこと、悲しいこともたくさん起こってきますね。先月起こった元内閣総理大臣が参議院選挙の地方遊説の中で暗殺されるなどという事件は、世界中の人々を悲しませましたね。
そうですね。まさかこんなに身近な日本、関西で暗殺なんてことが起こるとは予想もしませんでした。ご遺族の皆様や深い関係を持たれていた方々の慰めをお祈りいたします。では、ここで今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は、苦難の中でというテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は、米田博士さんで心の扉。
してる閉ざされた心の扉、その音が私の心に冷たくこだまする。耳を塞いだ、何も聞こえないように恵み深き神の言葉に一度汗を向けた。 スの皆を褒め歌おう。糸高き方、今イエスを褒めたたえよう。
米田博さんで心の扉をお送りしました。ところで、岩間先生は大きな苦難に遭われたことはありますか？
そうですね。私の人生は決して順風満帆な歩みではなく、いくつも苦難や試練を経験しましたが、中でも最も大きな苦難は、あることが原因で私たち夫婦と教会が所属していた団体から離脱しなければならなくなるということでした。
それは深刻な苦難でしたね。どういうことだったのですか？ 差し支えない範囲でお話しいただけますか？
はい。私たちの教会はある団体に所属していたのですが、別の教会に属していた人たちが自分たちの教会に行けなくなったので、こちらの教会で礼拝を守らせてほしいと言ってこられたのです。しかも、このことは自分たちの教会には黙っておいてほしいと。私たちは祈った上で神様の御心だと確信して彼らを受け入れることにしました。けれども、やがてそのことが先方の教会に知れて、団体の役員会でも問題になって、彼らに来るなというように迫られました。しかし、私たちは助けを求めてきている人たちに来るなとは言えないと思い、団体役員会の命令を拒否しました。すると団体は、岩間たちは除名すると言ってきましたが、その前に、私たちの方から団体を離脱しましょうと信徒さんたちが言い出して、私たちももはやそれしかないと判断して離脱したのです。その後も団体役員さんから散々非難されましたが、私たちは主を見上げながら耐えました。
そのようなことがあったのですね。
はい。
それは本当に難しい問題ですね。私たちが神様を信じて属するのは天国での国籍。ですが、教会にも属して信仰生活を送り、養われ、共に神様を信じて歩むわけですが、人の歩みにはいろんなことが起こりますからね。
そうですね。
はい。
あの苦難は当時は辛かったですが、今になってみれば、神様が私たちと教会を鍛錬しようとして与えてくださった試練だったと感謝しています。
そのように受け止められるまでには、いろんな葛藤があったでしょうが、神様の愛を信じて進まれたのでしょうね。ここで2曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で、Do You Believe in Love?
でももう一度やり直せるさ。愛をまだ信じれるか。もし信じているならきっと安らぎが与えられる。全てを失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。君は今何を必要ているの。でももう一度探してごらん。愛をまだ信じれるか。もし信じているならきっと真実が見えてくる。失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。 全てを失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。全てを失っても君には主イエスがいる。
箱舟で Do You Believe in Love をお送りしました。ところで岩間先生、
はい、
聖書に苦難について書かれているところはありますか？
では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書ヨハネの福音書9章1節から7節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書9章1節から7節。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は、私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、言ってシロアム。訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。萩原豊さんでたった一つのお聞きください。
あなた言ってたよね、誰かになる必要はないって。あなた言ってたよね、君は君のまま、そのまま、ずっと憧れてたあの人のようになりたいんだって。ずっと比べてた、いつも追いつかない私。でももう思わない、あの人はあの人で。でももう背伸びしない、私は私だから。
豊さんでたった一つのをお送りしました。では岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
この世の中、不条理なことが多いです。なぜこんな不幸なことが起こるのか、なぜあの人が死ななければならないのかと思うようなことが人生の中ではよくあります。大地震や台風などの天災で命を落とす人、事故や病気で生涯を閉じる人など、なぜこの人がと思うことがあります。ヨハネの福音書の中に こういう物語が出てきます。今読んでいただいたところの記事ですが、イエス様と弟子たちが道を歩いていると、生まれながら目の見えない人が物乞いをしていました。弟子たちはイエス様に、先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？と尋ねました。当時はそのような因果応報的な考え方をするのが当たり前だったようです。しかしイエス様は言われました。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。これは今読んでいただいたヨハネの福音書9章3節の御言葉です。イエス様は当時の常識的な考え方にはっきりノーと答えられました。そしてその生まれながら目の見えない人を癒され、文字通り神の御業を表されました。私たちもなぜ私がこんな目に遭わなければならないのかとか、なぜこんなことが起こってくるのかと叫びたくなることがあります。そしてひょっとしたら、私が過去に犯した過失が原因になっているのではないかとか、挙句は先祖のたたりではないかなどと思ってしまうのです。イエス様はこの人に神の技が現れるためですと言われました。あの人のせい、この人のせい、自分のせい、先祖のせいではない、神様の御業が現れるためです。私たちの罪のために、十字架にかかって死んでくださったイエス様は、私たちをむやみに苦しめたりはなさいません。それどころか、私たちの上に素晴らしい御業を表したいと願っておられます。それはまず、十字架による罪の許しの救いです。ただ私たちが御言葉に従ってイエス様の十字架を信じるなら、イエス様は私たちに罪からの救いを与えてくださいます。さらに私たちがイエス様の真実を信じて、御手にお委ねしていくなら、イエス様はイエス様の方法で栄光を表してくださいます。今、あなたがどのような状況に置かれていても、真実なイエス様を信じましょう。イエス様は必ず助けてくださいます。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
何か悪いことが起こると、人は何かのたたりとか誰かが悪いことをしたと考えますよね。私も自分が苦しいとき、私が何をしたっていうのという怒りを神様にぶつけたりします。でも神様はこの人に神の技が現れるためと言われるのですね。私に今起こっている様々なことにも神様の理由があって、栄光が現れる時が来ると信じて、一日一日を歩みたいと思います。さあ、今日も終わりの時間が近づいてきました。最後の賛美です。森重昇さんで、ゴールデンプローバー。
が飛んできた。アラスカの夏が終わる頃、南の島の僕ん家の庭に舞い降りた。足も首もくちばしもちょっと長くて可愛いね。薄い翼を広げたらすいすい風に乗る。地上10キロメートルまで舞い上がったら友達は見えない。だけど南の島までまっしぐら、こんなに小さな鳥なのにどうしてそんなに飛べるの。こんな 空なのにどうして迷子にならないの。されたよ時速100km で2日2晩飛び続け食べ物なんかありませんよ飲み物なんかもありませんよ止まる枝なんてでありません一羽で飛ぶ大空は寂しい時もあるよね暗闇の中を飛ぶ時には不安な時もあるよね
森重昇さんでゴールデンプローバーをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを罪から救うために、一人子イエス様を十字架にお付けになりました。イエス様こそ私たちの救いのために深い苦難を受けられたお方です。どうか私たちが、このイエス様の苦難を通して表された神様の愛を受け取って、救いをいただき、神様の栄光が表されるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、 ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は9月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でご案内しました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。